東京 FM で毎週月曜から木曜まで午後1時から2時間生放送でお送りしています、山崎れなの誰かに話したかったこと、誰花、今週もありがとうございました。月曜日がね祝日ということで特番が入ったんでお休みだったんですけれど、私は友達と水族館昼間行って、で夜はジェーンスーさん一味とガンプロを見に行くってい もう素晴らしい休日だった。本当にありがとうお休み久しぶりにね、なんか子供みたいな一日過ごしましたけど何にも仕事しない一日って久しぶりだなと思いながら、番組のアンケートとか書いたりとか、あとなんかその連載の原稿書いたりとかで、なんやかんやでだいたいいつもリモートの打ち合わせとかも入るから、現場がなくても仕事で一日埋まるケースがほぼなんですよ。あとまあメンテナンス、それこそ人前に出る仕事だから美容室行ったりだとか肌管理したりだとか一切なかった。本当にただ遊んでただけだった月曜日。本当に楽しかった本当にありがとう休みでもやっぱ、でも火曜日から誰花やっぱ普通にね火水木とオンエアしていきましたけども、やっぱラジオ楽しいなって純粋に思いましたね。ラジオ好きだから、やっぱ好きでやってるからありがたいなって本当に思いました。火曜日で言うと、誰花終わった後に、OD コネクトって来週放送される水曜日の深夜に放送される番組の収録を、蓮見翔さんってダウ9万のと一緒に、このそこのイリスの奥かな、同じフロアなんだけど JFN のスタジオって別なんですよ。だそこで収録して、でその後スカイロケットカンパニーチームがちょうど生放送やってる時間帯だったから挨拶行って、挨拶行ったらガラス越しにおいでみたいな手招きされたから入って、入って5分ぐらい喋ったんですけど、なんか八代さんが第一声もう絶対確信犯だろうっていうことを言うから、その話をまあ5分ぐらいペラペラっとね、今どんな感じですかと、元気ですかという話をしたら、もうそれがもうちゃんと女性自身に記事にまとめられてて、もうなんかみんな好きだなこういう話って思いながらやってたりねしましたけれども、まあでも会いたい先輩にね、なんか偶然ではありますけどタイミングよく会えたのすっごい嬉しかったですし、なんかいい一週間だなと思いましたね。で、そんな一週間の、まあ火曜日からでしたけれども、誰花的には、火曜日のゲストは近藤紗友香さんです。FM 横浜で朝の番組ラブリーエイっていう番組のパーソナリティを2016年からやってらっしゃる方なんですけども、元 SDN48 って、まあ、アイドル経験もある方で、でそこからねずっとお子さんも育てながらずっとこう、今横浜に住んでるってねオンエアでも言ってましたけれども、本当になんかそこの地域に根ざしたと言いますか、近藤紗友香さんでも本当になんかハキハキすごいなんかパワフルで元気にあふれた方でって思ってたら、なんかやっぱ自分のその本質的な部分としては、なんかそのはつらつとっていうところとは全然違う部分も持ってるから、なんかそこのその丁寧さだったりとか繊細さみたいなものがこうラジオに乗っかっていて、でそれが電波越しにリスナーさんに伝わってるからこそ信頼がある。やっぱ朝の番組って安心感とかもすごく、なんだろう、欲しいじゃないですか。なんかその声を聞くと、ああまた朝始まったな、今日も一日頑張ろうみたいな、なんかそこのスイッチを入れてくれる、なんかそういう存在なんだろうなと近藤さんがって思いましたし、終わった後ご連絡もいただいたんですけれど、ね、まあなんかその流れというか人生の流れがまあ近いところもあるので今後ともよろしくお願いしますなんて話も。で、水曜日のゲストはリエネルから、近藤俊太さんと高岡美露さんでした。なんか NHK 高校講座世界史っていうテレビの方の番組で私がメイン MC でやらせてもらってるのがあって、でそこの高校生役で高岡美露さん、まあ、いつも美露くんって呼んでるんですけど現場で美露くんがいるので、なんかその NHK 高校講座で会う時の顔とそのリエネルというそのボーイズグループで来る時の美露くんの顔となんか全然違くてびっくりしました。全然違うし、その高校講座の時は割と結構こう周りが見える MC をしているからグループでも結構いろんな話の展開だったりとか、あここ自分でどう入っていけばみたいな感じとかすごいこう分かって察してやってくれるんで、 一人で MC やってるからむちゃくちゃありがたいんですよ。その立場が高校生の側にいると、だから助かってるし、いやめっちゃ頭いいんだろうなって思ってたら、同じグループの近藤さんからは、そんなことないです全然頭良くないですって言ってたから、あ、なんかそういう感じも出すてるというか、グループの中では全然なんかしっかりしようみたいな感じじゃないんだろうなって思うと、なんかより一層その高校講座でのありがたみが増しましたね。あと近藤さんがマジで自由人すぎて、本当になんかスターってああいうこと言うんだなって思いました。全然しっかり喋ろうとかっていう感じが一切ない感じ、まあ、ないのかもないのかあるのか分かんないけど、とにかく自由人な感じがなんかすごい個性があって最高だなって思いましたね。なんかそのどう言葉を紡がなきゃとかじゃなくて、頭の中に浮かんできた言葉をポンって喋ってるっていう感じがして、めっちゃいいなって思う。人間味があってすっごいいいなと思いましたね。全然なんかいろいろこねくり回して考えちゃう山崎みたいなのとは大違いと思って、本当に素晴らしい、本当素晴らしいなと思いました。で、今日が水族館プロデューサーの中村はじめさんでした。ご自身が関わっている水族館を言うときすっごい嬉しそうなんですよ。やっぱこれも僕がプロデュースしたんですって、すごい嬉しそうだなと思いながらでも本当中村さんのお話ってめちゃくちゃ面白くて、やっぱいろんな水族館のディティールが細かくね、すごい細かい細部のところまでこだわりが伝わるからこそ行きたくなるし、やっぱ水族館のメールをこう募集していると本当なんかいい場所いい空間だなと思いましたね。でそれを守っているその生き物の命だからこそ、そこと共存共栄するためにどうするかっていうところを常々考えている研究員の方とか飼育員の方とかがいるからこそ、私たちがこうして癒しを求めて訪れることができるし、家族サービスとして訪れることもできるし、パートナー恋人あるいは恋人になりそうな人を連れていくっていう意味で訪れることもできるし、なんかいろんな思い出がねこう芽生える、思い出ができる場所であるんだなっていうのもすごい思いました。やっぱ水族館によりますけど、その生き物をどう繁殖させていくか増やしていくかみたいな取り組みを展示しているところもあるし、あとはこう東京湾だったら東京湾とか、その地域ごとの生息生態系みたいなものを展示してる、その紹介していたり説明していたりする、どういう歴史があるかとか、なんかそういうのも地域に根ざしていて、なんかそこの地域の水族館だからこそ学ぶことがある、持って帰れる情報知識感情があるっていうのが水族館のすごく素敵なところだなとも思うので、なんか水族館もっといろんなところに行ってみたいなとか思いましたね。福島と山形とあとは京都かな、なんかその結構私もいろんなところに旅行に行くたびに水族館が近くにあれば寄るタイプなんですけれど、なんかね関東もいろいろあるんでね、またちょっと寄ってみたいなと思いました。ということで今週も楽しかったです近藤俊太さんみたいな感想の言い方すると楽しかったです夏祭りもね当落出ましたし、本当ご入金だけはお願いしたいんですけれども、いざ出来上がったチケットに特典としてつくサイリウムが本当なんかチューチューアイスみたいで美味しそうなんで、くれぐれも受け取った方は凍らさないようにだけお願いしたいなと思います。ということでここまでのお相手は山崎怜奈でした。オーディ。